杉谷達治議員、中山間地域等における行政の支援、施策。問い、1、人口減少の抑制に向けた移住、定住及び関係人口創出事業等の進め方について。答え、昨年3月に締結した瀬戸内ファン作り協定により、隣接する3市、尾道市、竹原市、本市と JR 西日本が連携し、それぞれが有する資源やノウハウを活かし、第二のふるさとづくりや農業支援などを通じた関係人口創出に取り組む。2、少子高齢化が進む中での農業振興の取り組みについて。答え、これからの農業振興の柱として、優良農地集積による収益性の高い稲作経営の推進、白ネギやトマト等の園芸品目の産地拡大、それらの生産性向上を後押しするスマート農業技術の導入を図り、儲かる農業としての企業的経営体の育成、支援を積極的に行う。3、コミュニティ交通の拡充について。答え、日常の生活を維持するため、より利便性の高い地域コミュニティ交通が求められており、行政から地域へ積極的なアプローチが必要であると考えている。令和4年度、市内交通利用不便地区の高齢化率の高い地域に対し、アンケート調査を実施する予定である。4、地域に密着した市民からの要望に支所長決裁で即対応できる。支所費の予算計上について。答え、本庁、支所を合わせた事業箇所数や対象事業の業務量、人員配置、事業の必要性や使途などを含め、検討していく必要がある。5、誰一人取り残さないまちづくりの実施に伴う施策について問う。答え、市民からの声を大切に受け止め、納得感が得られる対応策や、施策立案に向け、関係機関や町内横断的な連携を図り、取り組んでいく。防災・減災対策について、問い、今後30年以内に発生する確率が高い南海トラフ大地震対策について問う。答え、本市では南海トラフ地震防災対策推進計画、並びに三原市国土強靭化地域計画を策定している。今後、津波からの避難対策や緊急物資の調達システムの確立などの取り組みをさらに加速させて市民の安全確保に努める。イラスト、防災避難訓練。イラスト、終わり。高原真一議員、自動車関係手続きの電子化について。問い、施政方針ではデジタル化により、行かなくても良い市役所を目指すとあった。自動車の登録や車検はワンストップサービスの順次導入で簡素化されてきているが、さらに来庁の手間を省けるようにするために、1、軽自動車税の納税証明書の完全電子化。答え、令和5年1月から軽自動車ワンストップサービスが稼働となり、軽自動車関係手続きがオンライン化される。軽自動車税の納付がオンラインで確認できるのは、納付日から最大10日程度かかるため、納付直後の車検更新希望者向けに、紙媒体を残すものの、来年1月からは、納税証明書の提示が不要となる見込みである。2、印鑑証明書や住民票の陸運支局とのシステム連携。答え、 住民票などとのシステム連携はできていないため、現時点ではデータ連携は不可能である。3、マイナンバーカードの活用についてそれぞれ可否を問う。答え、マイナンバーカードについても国からの情報提供がなく、現時点では示すことができない。現在の交付申請書の一部が掲載されています。子ども家庭庁の創設に伴う本市の対応について、問い、国では令和5年4月に向けて、子ども家庭庁創設の議論が行われている。1、本市においても、部署横断的な新たな担当部署を設けるのか。答え、国の基本方針では、内閣府や厚生労働省所管の子どもに関する施策を移管し、子ども家庭庁において一体的に取り組むこととなっている。本市の体制については、子ども家庭庁の組織の形態や分担など、詳細が示された段階で、改めて検討していく。2、子どもに対する支援体制は何が変化するのか。答え、子どもの視点に立った政策立案やプッシュ型、アウトリーチ型支援など、より積極的な対策を行う組織に変化するものと考えている。子育て世代包括支援センター、すくすくでは、先進的に取り組んでいるものもあるが、子ども家庭庁の方針に合わせたさらなる機能強化を検討していく。
正田洋一議員、市長の施政方針について。問い、施政方針から人口問題とデジタル化推進の2点について問う。人口問題については、施政方針の中で、企業誘致、コロナ禍を踏まえた地方移住の受け皿、市民生活の利便性、都市機能を維持確保が重要であると述べられており、同意見である。私は、これらの施策を愛着づくり、経済の活性と循環、人づくりの3つに分類し、施策を整理し、施策の不足、また追加を提案する。また、人口獲得施策において、自分の将来を描けるためには、住む町の30年後の将来を見せることが必要であると考えている。過去にも提案をしてきたが、2050年ビジョンの策定を提案する。次に、デジタル化推進、本市の進むべき方向は、おおむね良いと感じている一方、デジタル化推進が社会に取り残されるとの感覚を持つ人が多い。しかし、デジタル化によって市民は窓口対応等を実際に体験することで利便性を感じることができ、企業、団体なども仕事の効率と質の向上を得られると期待する。そこで、経済団体、町の担い手などを巻き込み、ビッグデータ分析などの共同ワークショップなどを開催して理解を求めるとともに、ワクワク感を出していくことを提案する。答え、人口問題については、本市では町、人、仕事創生、総合戦略の中で、出生、死亡、転入転出の人口増減に着目し、基本目標を5つに分けて取り組んできた。しかし、各施策のつながりなどに課題があるため、今後、提案の考え方も参考にしながら整理をしていきたい。2050年ビジョンについては、研究を進めるとともに、具体的な実施方法について検討する。デジタル化の見える化については、提案を実際に見たり、体験が伝わる情報発信に努める。ビッグデータ活用の提案には、まずは庁内の検討からになるが、経済団体などとの協働も検討する。 この他の質問事項、空き家対策について、イラスト、施策の3つの視点、大きな矢印の方向に沿って、愛着、経済の活性化と循環、人づくり、場づくりへとつながっています。イラスト終わり。井岡典之議員、三原市の将来都市構想について、問い、中心市街地の活性化策について、答え、中心市街地のコンパクトシティ化の推進と経済活力の向上に向けて取り組む必要がある。第2期計画では、三原内港再生事業や本町地区の魅力ある街並みづくり事業等を実施する。問い、海岸線に立地する企業との連携について。答え、企業、県、市の3社で意見交換を実施しており、企業側で課題を整理され、行政として支援できることは積極的に取り組みたい。問い、地元企業の支援と育成について。答え、地元企業の事業拡張等による産業の振興や雇用の機会確保は、本市の経済を活性化していく上で重要だ。現在、生産設備等投資額奨励金、雇用奨励金の交付や固定資産税を3年間免除する支援等を行っている。県においても、企業立地促進助成制度により、設備投資に対する支援を行っており、今後、市と県が合同で積極的に支援する。問い、災害に強い街づくりについて。答え、大規模災害時には、全国の自治体や消防などの人的支援や、食料、生活必需品などの救援物資が集まると想定している。現在進めている松浜二港区の港湾事業は、平常時は新たな賑わいを創出し、大規模災害発生時には、復旧等の広域的活動拠点としての役割を果たす重要な事業である。問い、三原西バイパス延伸の将来展望について。答え、三原バイパス新倉町ランプから本郷インターチェンジに向けた西の区間の渋滞解消や災害時の代替路の確保のため、バイパスの整備は必要だ。市中心部と空港や山陽自動車道、西部工業団地や本郷産業団地へのアクセス性の強化は、本市のみならず、備後県域全体の経済発展にも大きな効果をもたらすので、県や国に対して、令和3年度から早期事業化に向けて要望活動を行っている。これらは、本市の発展、また住みやすさにつながるものであり、将来を見据えて取り組んでいく。写真、国道2号線の本市橋詰付近の渋滞、上空から撮った写真。写真終わり。正時議員、水道事業の広域化について、問い、県内給水人口の約8割を抱える広島市、福山市、呉市、尾道市、大竹市などが広域化に参加していない理由を問う。答え、広島市は低廉な水道料金を目指しており、広域化による格差縮小は馴染まない。福山市は健全経営が持続可能であること。呉市は高い市民サービスをさらに向上させるため、尾道市は広域化のメリットが少なく、市民サービスの向上を目指すため、大竹市は水道料金の統一による値上げの可能性を危惧して、不参加を判断されたものである。問い、水道企業団設立準備協議会からの脱退手続きについては、 これまで厚生団体の同意は不要との答弁であったが、規約と矛盾する。改めて脱退手続きについて問う。答え。協議会からの脱退については、規約の中では厚生団体の同意が必要となっている。厚生団体の市町に対して、丁寧に根拠を説明して脱退することになると考える。問い。広域化後の10年間に経営状況が悪化した市町に対して企業団が取る対応について問う。答え。10年間は各市町の事務所で区分経理を行い、他の事務所の損益等に影響されない運営ができるとされている。しかし、一時的に経営が厳しくなる市町が想定され、県や経営状況に余裕のある市町が資金融通する制度を検討している。問い。資金融通により、本市の市民のために使われるべき税金が他の市町に流出するのでは、市民の理解は到底得られないと考えるが、見解を問う。答え。この資金融通については、各市町が判断するもので、本市が負担を強いられることはない。問い。企業団に参加した場合、地元関係業者に事業料や発注方法への影響が出るのではないか。答え。今後も地元関係業者とは協議調整を行い、関わりは変わらないと考えている。写真。市民の命の水を守ろう。写真終わり。平成30年7月豪雨災害調査特別委員会を開催し、事業の進捗状況を確認しました。農地、農林業用施設及び公共土木施設の復旧状況。令和4年2月末現在。表、補助事業、単独事業に分けた事業名ごとに進捗状況のうち進捗率、契約率、続いて完成状況のうち契約件数、完成件数の順に読みます。補助事業、農地・農林業用施設災害復旧事業、進捗状況の進捗率 88.9%、契約率 99.6%、完成状況の契約件数475件、完成件数424件。補助事業、公共土木施設災害復旧事業、道路、河川、橋梁、進捗状況の進捗率 92.8%、契約率 100%、完成状況の契約件数306件、完成件数284件。単独事業、農地・農林業用施設災害復旧事業、進捗状況の進捗率 78.0%、契約率 79.7%、完成状況の契約件数781件、完成件数764件。単独事業、公共土木施設災害復旧事業、道路、河川、橋梁、進捗状況の進捗率 96.4%、契約率 96.9%、完成状況の契約件数2443件、完成件数2430件。表終わり。現状評価及び今後の取り組み。農地・農林業用施設の単独事業に遅れが見られるものの、最終段階を迎えており、令和4年度中の完了が見込まれている。また、令和3年豪雨災害の復旧工事も合わせて進め、早期の復旧・復興に向けて引き続き取り組むと説明があった。YouTube で委員会映像を配信開始。 令和4年6月から。現在、本会議の映像を YouTube で配信していますが、令和4年6月定例会から委員会映像の配信も行います。対象となる委員会は、常任委員会、特別委員会などの議案審査に関わる会議です。本会議で委員会付託された議案がどのように審査されるのか、ぜひご覧ください。三原市議会チャンネルの QR コードが表記してあります。令和3年度、広島県市長議会議員知事表彰。長年にわたり地域の振興と住民自治の向上に貢献した功績により、次の議員が表彰を受けました。文野辰巳議員、通算30年以上在職。